朝日新聞ポッドキャスト。
皆さんこんにちは、朝日新聞の井岡亮です。今日はですね、普段の大阪の収録室ではなくて、そこからね電車に乗って奈良総局までやってきました。で、今回奈良総局にやってきたのは、奈良といえば、まあ、鹿っていう風な奈良のシンボルでもあると思うんですけども、その鹿についての話をですね聞くためにやってきました。今日はですね、奈良総局の机美鈴記者にお話を伺いたいと思います。机さん、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
雨なんですね今日ね。雨で若干あれです。
あ、音あんまりあれですか、はい、ジャージャー言ってますね。
ジャージャーっていうか、そうですね、あの水たまりを車から走ろうとします。いや、まあでも大丈夫です。今日は奈良の鹿の話っていうことですけど、どういったテーマでお話ししてくださいますか？
そうですね、まあ、私昨年奈良に着任しまして、本当に私が普段いる奈良県庁とその周辺、鹿がうろうろしていて、まあ、非常に鹿とやっぱり共にあるんだなというところを実感しているところなんですが、その鹿をめぐって、まあ、虐待ではないかという話題が去年、ニュースにもなりまして、はいはい、まあ、今振り返って、あの件は何だったのかといったあたりと、まあ、じゃあ今それがどうなってるのかっていったあたりをお話しできたらいいのかなというふうに思っております。
そうですよね。スケさん、普段は県庁でお仕事されてて。
そうなんです。県庁の中の記者クラブというところにいて、奈良は去年知事が変わったりとかということもあったりというので、維新
の知事になりましたね、
はい、まあ、割とニュースには事欠かない環境で、はい、取材をしております。
去年のあれ何月頃でしたっけ、鹿の話
出たの。鹿が、まあ、8月9月からそういった動きはあったんですけれども、表に出たという形になったのは10月の頭ぐらいからですかね。
なるほどですね。いやね、県庁やと結構、奈良県庁自体がね、あれですもんね、奈良公園の近くにありますもんね。
そうですね、通り挟んで向かい側なんで、鹿が本当中庭まで遊びに来たりとかもしますし
県庁の中庭まで、
はい、私も電車通勤なんで、近鉄奈良駅から歩いてくるんですけれども、ね、鹿の糞を踏んづけそうになりながらこう避けて歩くみたいなこととかも頻繁にあります。
確かにね、結構匂いがしますよね、奈良の、ね、鹿のあんなね、なんかこう動物が遊びにやってくる県庁なんてなかなかないかもしれないですね。
いや、本当ないと思います。もう裁判所の中庭にもいるし、県庁にもいるしで、本当に、まあ、見てる分には、ね、癒されるんですけど
ね、な感じで、本当に奈良市の中心部に鹿がいるっていう、結構改めて考えると特異な風景やったりするんですけど、それの鹿がね、なんか虐待されてるんちゃうかっていうので話題になったんですよね。
そうですね、この問題、なんかなかなか、すみません、パッと説明がしづらいところがあって、奈良公園には、まあ、野生の鹿が1200頭とかいるんですけれども、まあ、その鹿がいじめられているとかということではなくて、はい、奈良公園の中に、鹿苑という施設があって、まあ、その中にさらに特別柵という、鹿を収容するゾーンがあって、そこの、まあ、鹿たちの世話が行き届いていなかったのではないかということの内部告発に端を発する話なので、はいはい、その県庁周りとかをこうプラプラしてるような鹿さんたちがいじめられてますとか、そういうのとはちょっと経路の違う話なんですよというところをまずご理解いただきたいなと思っています。
確かにね、奈良に、ね、遊びに行ったら、それこそ駅降りたらね、すぐ奈良鹿がねいたりとかっていうね、結構広範な範囲でね、なんかいただいたレジュメだと東西4キロ南北2キロってね書いてますけど、奈良公園の広さですけどね、それぐらい鹿があちこちにうろちょろしてますけど、そこじゃなくてっていうことですね。
そうですね、うん、はい、まあ、畑を荒らしたということで、まあ、捕らえられた鹿を、まあ、生け捕りにされていて、その鹿を収容している施設の話であるというところです。
鹿苑、うんうん、ってのはどこにあるんですか？
はい、これももう奈良公園の中にあるんですけれども、まあ、春日大社というその、まあ、あれですよね、神社ですかね、
世界遺産、
はい、世界遺産春日大社があって、ね、そこの近くに、奈良の鹿愛護会という、まあ、奈良公園のその鹿の保護とか管理に関わることをしている法人があるんですけれども、うん、そこに付属する、施設というようなイメージなので、要は奈良公園の中に、鹿をかくまう施設があるみたいな風にご理解いただけるといいかなと思います。
ああ、なるほどですね。 生け捕りにされた、要はその農家さんが作ってる野菜とかを食べて、それで通報されて、でそこに入れられるっていうような感じ
ですか。そうですね、うん、例えば罠にかかったりとかというような形で通報されて、はいはい、で愛護会の職員さんが引き取りに行って、で、まあ、この奈良の鹿はすごい複雑な背景があるので、また追ってお話しできればと思うんですけれども、まあ、特定のエリアの鹿に関しては駆除することができないということもありまして、うん、なので、修正飼育するしかないと。だけれども放つとまた畑を荒らしてしまうので、まあ、結局、その柵の中に、修正入れておかざるを得ないということで、その特別柵というところに、まあ、オスメス分けられて200数十頭余りが現在暮らしているという状況です。
200数十頭ですか。あ、結構広いんですか、その6園っていうのは。どんなもんなんですか。
そうですね、全体の敷地で5000平米って言ったかな。で、オスとメスは分けられていて、でもかなり密集してるような感じにも見えたりとかで、うんうんうん、その何でしょうね、本当に広々してますねという感じではなくて、鹿たちにとってみると、まあ、それなりにギュッと密集してるなというような状況であるかなと。
柵に囲まれてるってことですね。
そうですね、
柵っていうか、ま
あ、はい、そういう出ることはできない。
できない。200頭か。そもそも奈良公園で鹿どれぐらいいるんですか。
その6園の鹿とは別で、うん、いわゆるその、まあ、うろうろしているような鹿さんですね。はい、それは1200頭から1300頭ぐらいと言われ
て、うん、あ、なるほど。1200、300頭うろうろしてて、200頭がその特別柵の中に入ってるっていうことか。あ、だから比率的にはそれなりにいるんやなって思ったりはしますけどね、そういう数を ね、
う
ね見たらね。生け捕りにされた鹿、畑を荒らした鹿を、まあ、収容してると。
あとはまあ人間に怪我をさせたりした鹿とかっていうのも捉えられたりするので、はいはい、凶暴な鹿とかですね。だからまあ言ってみれば鹿の刑務所的な存在といいますか。
鹿の刑務所。
はい。
角生えてますもんね、こういう立派なね。
そうですね。まあその角も切ったりとかね、職員さんは非常にこう、まあ、世話に手を焼いてるというか、一生懸命世話されてる部分はあると思うんですけれども、ただ、まあ、これはそこの所属の獣医師さんの内部告発ですけれども、うん、まあ、餌が不十分なのではないかと、はい、痩せ細ったり衰弱して死んでしまっているのではないかという問題提起が、なされました。
実際筑江さんもその6園には行かれたんですか。
そうですね、私が最初に足を運んだのは8月で、中を見せてもらったんですけれども、まあ、やはり痩せて骨が浮いてしまっているとか、栄養が十分でないからか、角が変形してしまっているとかっていう。
角が曲がってる。
そうですね、十分に伸びきらないとか、その体格がいいツヤツヤしたような鹿もいる一方で、やっぱりそういった衰弱と見られるような鹿が一定数いるなという印象は残りました。
これね、一応、朝日新聞デジタルにもね、動画載ってますよね。それ、私も見てきたんですけど、結構、痩せてる鹿が目立つなっていう、痩せたりとか、毛が抜けたりしてる鹿が目立つなって思って。
そうですね。まあ、これも、毛が抜けてるも、ちょっとまだ評価が定まってなくて、栄養不足で抜けてるんだっていうような見方もあれば、はいはい、密集していることで毛が折れてしまっているので、飼育環境自体の問題ではないんだというような声もあったりで、うんうん、ちょっと一概には言い切れないんですけれど、うんうん、ただやっぱり一定数衰弱した鹿がいたっていうのは、まあ、私の目から見ても確かなことだなというふうに思います。
なるほど。獣医師さんの愛護告発って今おっしゃいましたよね、
はい、
獣医師さんっていうのはその奈良の鹿愛護会でしたっけっていう、ちょっとどういう関係のある人なんですか。
そうですね、そこの愛護会に所属している獣医師さん で奈良の鹿愛護会っていうのはそもそも何の組織かっていうと、まあ、もう昭和初期ぐらいに、確か起源がある組織だと思うんですけれども、はいはい、その春日大社の神鹿、神様、春日大社の神様が鹿に乗ってやってきたっていうことで、奈良は鹿をずっと大事にするという文化が、
神鹿って書いて神鹿なんですね、
はい、神鹿ですね、うん、はい、文化があるわけですが、でその春日大社に、まあ、付属する団体として神鹿保護会という、まあ、何でしょうか、民間団体みたいなものからスタートしたんですね、うんうん、で彼らがじゃあ今何をしているかっていうと、その妊娠した鹿を あの奈良公園にいる鹿ですね、集めてきて、はい、で赤ちゃんを産ませて、で、その子鹿がその要は生まれたばっかりで弱いので保護して、うん、一定程度の大きさになったら公園にリリースするとか、あとは鹿の角って毎年生え変わるんですけど、オス鹿をもう全部捕まえてきて、で、麻酔で眠らせて角をギコギコ切って保護す、あ、それでまた野に放すとかですね。
それなんかニュースになってますよね、毎年ね、
はいはい、
鹿の角切りね。
あれはまあ、ちょっと古式ゆかしい方法で捕まえて無理やり切るっていうあの荒っぽいやり方なんですけど、
縄みたいなん
で、そうですそうです、
捕まえてますよね。
あれはあくまで何て言うんでしょうかね、
も
う
パ
フォーマンスなんです。で実際はもうオス鹿をその麻酔で眠らせて切るっていうことなんですけど、まあ、要は毎年数百頭そういうことをやっていて、結局奈良公園の鹿が人間とトラブルにならないようにっていうことに主眼を置いて、うん、彼らとしては保護活動をしているんですね、はい、でそれに付随する問題として、その6円の管理っていうのも、まあ、どういったでしょう、業務としてオンされている状態でして、で獣医さんは何をしているかっていうと、交通事故にあったりとかそういう病気になったりとかっていう鹿の、まあ、治療をしたりとか、うん、死んでしまった鹿のを調べたりとか、うん、まあ、その獣医さんとして その職務を果たされてこられたわけなんですけれども、まあ、その中でその特別柵の鹿の栄養状況が良くないのではないかっていう問題意識をまあ持たれていたということですね。
なるほど、その専属ってことですね。じゃあ
そうですね、
確かになんか本当にもう車がねわんさか通ってる横をね鹿がのんびり歩いたりするから、まあそれはまあ事故も起こるやろうなっていうね、状況ではあるし、まあ当然病気になる鹿もねいたりするやろうか、そういう鹿さんを治療する獣医師さんやってことですね、本来はね。
はい、そうです。
でその方が、特別柵、その6園の中の特別柵のにいる鹿の、まあ、飼育環境が悪いんじゃないか、そういう内部告発をしたっていうことですね。
おっしゃる通りです。
それが、いつっていう話でしたっけ。
はい、去年の8月から9月にかけてのことなんですけれども、
はい、
まあ、その彼女はその独自に死んだ鹿などを調査されて、7ヶ月間でオス鹿が33頭死んでいると。
ちょっと待ってね、33頭死んだんですよね。特別柵に飼育されている今の状態で飼育されているのは200頭余りですよね、オスメス合わせて200頭余りで、はいはい、で7ヶ月間で33頭死んだっていうふうにこの獣医師さんは報告してるわけですよね。
そうですね、
結構多い。まあ当然怪我して入るというか、まあ、罠にかかったりしたら怪我してるわけだから、怪我して入る、もともと体調が良くないっていうこともまあ、あるかもしれないですけどね、う
ん、その辺は確かにまさにその愛護会で世話をしている職員さんたちが言っていることで、もともとその保護した段階ですでに衰弱していたとか、 あるいはまあ環境が変化したことでうまく適応できなくて餌を食べなくて死んでしまったとか、まあ、そこのからも認識が食い違うんですけれども、獣医師さんからしてみると、まあ、餌の質が良くない、量も十分ではない、だから衰弱が起きてしまっている、虐待ではないかっていう問題意識ですし、職員さん方からしてみると、まあ、餌自体には問題はないんだけれども、一定数環境に適応できずに死んでしまっている鹿がいるよねっていうところですね、うん、餌の質などを変えてほしいということを、まあ、組織内で問題提起していたんだけれども、うん、なかなか聞き入れてもらえないというところもあって、まず奈良県に、その後次いで奈良市の方に、その動物愛護法違反の疑いがあるということで獣医師として告発をしたという経緯です。
私は朝日新聞あるきき、人工音声が伝える速報ニュースのポッドキャストです。通勤中でも、お料理中でも、運動中でも、趣味の作業中でも、何かしながら最新のニュースをフォローできます。あなたの知りたいニュースどこででも、朝日新聞ある聞き、たった数分で今日のニュースをまとめ聞き。
ちょっとついでやから聞きたいんですけど、はい、その餌の質っていうのはどういうことなんですか。
そうですね、干し草などを与えているんですが、まあ、その干し草にもいくつかこうランクがあって、
はい、
で、まあ、獣医師が問題にしていたそのイタリアングラスというのは、 まあ、どう言ったらいいのかな、こう硬くてあんまり鹿たちも好んで食べるようなものではない
と。美味しくないみたいな、はい、好きじゃないみたいな。
そうなんです。で、うん、一方でこうキューブ状になっているような餌とか、 それも干し草で作られてるんですけど、はい、多分質のいい干し草なんだと思うんですが、それ を持っていくとすごい喜んで食べるんですね。でそれは本当私も間近で見ていて、はい、
そのイタリアングラスとキューブ状のやつ、
そうなんです、うん、そうなんです。で全然鹿たちの食いつきが違うんですよね。はい、はい、だから、まあ、特別柵の鹿はこの程度でいいやろうっていう程度 その餌が与えられていて、でも奈良公園に住んでいたその怪我をしてしまった病気になってしまった鹿っていうのは栄養価の高い餌が与えられていて、そっちの方が食いつきもいいと。でこういう餌の方に統一できないかっていうことを獣医師としては言うんだけれども、うん、それはもうお財布にかかってくる話でもあるので、うん、いや特別柵の鹿にそんなこういい餌をガッと使うことはちょっと難しいよねっていう組織としての判断があったんだと。
愛護会としての使える資金ってのが限られてるっていうことですね。
そうですね。年間1億数千万円の予算でやりくりしてるんですけど、職員数が10人ちょっとぐらいかな。 10人
しかいないですか。
はい、それで
しかいない、はい、
じゃあそのお財布事情ってどうなってるのっていうと、奈良県奈良市春日大社からの補助金が4000万、あとは
4000万ずつ、
ずつじゃないです、トータルで4000万。
あ、トータルで4000万、
はい、で、あと残りは、奈良って鹿せんべいを売ってますよね。
売ってますよね、
はいはい、鹿さんのおやつっていうことで、まあ、唯一与えていい餌として売られてるんですけれども、はい、その鹿せんべいの売り上げの一部っていうのが愛護会の運営費に回っています。
なるほど、
はい、でその、まあ、10人を雇って1億数千万円の予算でっていうのは結構カツカツなところだと思うんですけれども、まあ、そこからその、餌代とかも拠出しているのでお財布事情厳しいよっていうのは愛護会側の主張です。
まあね、普通奈良公園の鹿はね生の芝食べてますもんね。それと比べると、
ね、そうですね、
下のね鹿パクパク食べてるじゃないですか、
はい、
まあ、枝についた、ね、葉っぱとかも食べたりしてると思いますけど、それと比べると、ね、まあ、栄養価は低いでしょうね、その干し草っていうのはね。しかもその繊維質が強くて。なるほど、その辺を問題視してるってことですね。
その芝が生えるような環境だったら別にいいんですけれども、結局一つ その、まあ、柵に、ね、囲われてしまってますので、うんうん、もう本当に糞と土がぐちゃぐちゃになったようなところで芝なんてとても生えないし、うん、で実際やっぱ鹿植えてるなって思ったのは柵の隙間にこう雑草が生えてるんですよね、
はいはい、
でそれを一生懸命舌を伸ばして雑草をめっちゃ食べようとしてるんですよ。でうわお腹減ってんだろうなみたいな感じとかはやっぱり見て取れましたね。
いや私も今朝6園ちょっと行ってきたんですけど、
はい、
まあ、土ですもんね下ね、あそこね。
そうそうそうなんですよね、
うん、確かに一応干し草みたいなのもダバッと置いてあったけど、まあ、お腹いっぱいやったかもしれないけどそんなに食いついてなかったかもしれないしなまあ、餌がね当時と変わってるか同じかわからないですけど。なるほど、あ10人ぐらいの職員で1億数千万で200頭ちゃうわ、公園内のまあ1200頭ぐらいの鹿のまあ手当とか管理とかっていうのをしてるってこと。
そうですね、実際鹿のお世話にかかってる職員に関して言えば7人とかになるのでもっと少ないですし、話あちゃこちゃになっちゃうんですけど夜勤もあってで、うんうん、でもう24時間体制で道路で鹿が跳ねられてるって言ったらもう車出してそれを収容してっていうようなことまでされているので、まあ、かなりなんでしょうね、まあ、大変なお仕事なんだろうなというふうには思います。でも一方でまあ獣医師さんとしてはそのやはり餌が不十分ではないかっていうことで県と市に通報書を出してこのことをその、まあ、世に問おうとしたというところですね。でメディアにも知れて報道にされるに至って市と県も調査に乗り出したという流れです。
なるほどね。いやまあなんかこれそもそもの話なんですけど愛護会って昭和の初めからあるんですよね。ってことはまあその鹿の扱いには長けてるってことじゃないですか。
うん、そうですね、
まあ、鹿の扱いのプロっていうか、
はいはい、
でもそのなんかこうそういうあまり好ましくない飼育環境で育て続けてきたっていうことがあったんですね、告発されたんですね、
うんうん、ここは難しいところで、いや本当に鹿の扱いのプロだと思うんですよね。麻酔をパッと打って眠らせてとか多分もう本当職人技に近いような扱いのうまさだと思うんですけれども、うん、 でもその職員さんの本音を聞くと、やっぱり特別柵の鹿の世話っていうのは彼らの本来業務ではないというか、あまり進んでやりたい仕事ではないというか、自分たちがやるべきことなんだろうかというか、長年なんかこう悶々とした思いは持ってこられてい
た。やるべきことなんてないんですか？
それはやっぱり彼らにしてみると、奈良公園でのびのび暮らしている鹿さんたちの、うん、と人とのトラブルを回避するために、角を切るとか、うん、妊娠している個体を保護するとか、事故に遭っちゃった鹿を収容するとか、うん、そういうやらないといけない業務がいっぱいあるわけですよね。うんうんうん、で一方でその、まあ、すいません、さっき刑務所なんていう言葉を使いましたけれども、うんうん、特別柵に収容されている鹿というのは別に展示動物とか動物園とかではありませんので、うんうん、決して立ち入れないわけではないですが、そんなオープンな、な場所でもなく、で、その、野に放つこともできず、ただただ飼われている鹿たちで、うん、それに対してその一頭一頭を、こう、なんでしょう、大事に命を育むみたいなテンションで接してこられたわけではなかったと思うんですよね。うん、だからその中で衰弱して死んでしまう鹿がいたならば、まあそれはそれで、まあやむなしという言葉が悪いし、そこまですいません、職員さんの実感をこう代弁できているとは限らないとは思うんですけれども、うん、まあそうやってある程度一定の頭数を調整してきた、過密になりすぎないようにしてきたっていう彼らのまあ長年のやり方があったんだろうなと。
過密にってのは どこをっていうんですかね。
あ、その特別柵がこう、要は大切に世話してたらどんどんどんどん増え続けてしまいますよね。はいはい、だからある程度の一定の頭数にこう維持し続けないと、まあ、ぎゅうぎゅうになるし、餌代もこうかかるしっていう中でのそのギリギリのラインをついた飼育をしてたんだろうなっていうふうに私は思うんですよね。それがその食うや食わずのギリギリの虐待ラインじゃないかっていうことを、まあ、獣医師さんとしては問題視されてると思うし、うんうん、で今回はその県と市もやはりその飼育は不適切だったって認定するに至ってますので、うん、まあ、やはりこの時代においては不適切だったっていう判断になるとは思うんですけど、でも愛護会にしてみると、限られた人員と予算と場所の中で手は尽くしてきたんだよねっていう、まあ、話でもあるんだろうなと思います。
愛護会としてはその奈良の鹿っていうのはこうなんか全てその慈しんで守るべきっていうよりかは、やっぱりそのなんかどちらかっていうとそのなんかこうある意味野生っていうような考え方があって、そのまあ、生きるものは生きるし死ぬものは死ぬみたいな、そういうこうナスに任せよう的な発想があるってことなんですかね。
それはなんかちょっとずれてるような気がするんですけど、すいません、私がうまく言えてないところもあると思うんですけど、結局収容されてる鹿と奈良公園の鹿の何が違うかって、もともと住んでるエリアが違うんですよね。で愛護会として目が向いてるのは奈良公園で暮らしている鹿たちであって、これがその、まあ、奈良の鹿の複雑な話にまた行くんですけれど、
後でね、まあ、ちょっと詳しく話すところに絡んでくるわけですね。は
い、なんでその鹿たちが生け捕りにされるかっていうと、天然記念物だから殺すに殺せないっていう事情も加味されての鹿たちで、そこをめぐる問題でもあるというところですね。
ちょっと単純化して言うと、その奈良公園にいる鹿っていうのが、まあ、奈良の鹿愛護会の人たちが一番、ね、熱量を込めて守ってる存在 でこの特別柵に入ってるのはそれよりちょっと離れたところから、まあ、捕らえられて入れられてる鹿だからっていうことですかね。
そうですね、うん、はい、まあ、その離れたエリアから捕らえられて連れてこられた鹿たちであり、まあ、悪さをした鹿であり、うんうん、放つこともできない鹿であって、で、
はいはい、
でその鹿たちを限られたマンパワーとかで管理していくにあたって、
うん、
その非常に恵まれた環境でやっていこうよっていうテンションではなかったんだろうという
。いうことですね。なるほど、うん、ちょっと後で詳しく聞きますけれども、まあ今ね少し県とも市、県もね市もそういう環境は不適切だったっていう結論をまとめたっていうような話もありましたけど、その実際そのもう少し詳しくその県と市としては、まあ、 内部告発を受けて調査したわけですよね。でそれに対しては どういう、調査をしてどういう報告書をまとめたと言えるんですかね。
そうですね、これ、県と市がそれぞれ別々に調査することになってしまったという経緯もまたあるんですけれども、でもそれぞれに現地を確認して報告書をまとめています。でそれぞれニュアンスは若干違うんですけれども、非常に過密な状態になってしまっている特別柵がね、餌の質とか与え方に問題があるのではないかということを県としては認定してますし、市の方としてもやっぱり衰弱死が多いよねとか過密だよねっていうところは指摘はしています。で虐待に当たるかどうかというところに関しては、これは県の方は自分たちはその判断をするどう言ったらいいのかな、機関ではないということで判断をしていないんですけれども、奈良市が動物愛護法を所管している立場として判断しましたが、虐待ではないと、要はそのわざとではないから虐待行為には当たらないというような判断をして、獣医師の主張を退けてはいます。
わざとではない、なかなか難しい便利な言葉ですね、なんかね。餌の量を調節するのは好意的なものだろうと思ったりしますけど。なるほど。それに対して愛護会としてはどういうリアクションやったんですか。
そうですね、もちろん反発はしてます。県の報告書なんかでは、職員が知識不足だったみたいなフレーズを使ったりとかもしていて、でもやっぱり鹿の扱いに関してはプロの方々ですので、非常にショックを受けたり怒ったりというようなところありました。でもただとはいえ補助金を、ね、受けているもらっている団体からのそういう指摘でもありますし、環境の改善には乗り出さなければいけないということで、実際に鹿たちをですね、そのオスメスのもう2つに分けてるだけだったのをオスの中でも、体の強い個体弱い個体それから保護されて間もない個体っていうふうに分けて収容したりするっていうことで、まんべんなく餌が行き渡るように。
それはそういう要は強い鹿がこれまではこうグイグイ行って、弱い鹿来たばっかりの鹿とかは餌にありつけない状況にあったっていうことですね。
おっしゃる通りです。そういう食いっぱぐれた鹿が出ちゃってたので、それを、分けることによって、鹿たちのストレスを減らし餌にありつけるようにするっていうような、結局職員さんにしてみるとそれぞれに水を用意したり餌を用意したりとかで手間が取られることだとは思うんですけれども、でもそういった環境の改善には乗り出しました。
それは一歩前進っていう感じはしますよね。
実際に最近は衰弱状況もあまり見られなくなっている、状況を改善しているというふうにも聞いているので、そういった取り組みが功を奏しつつあるのかなというふうには見ています。
朝日新聞ポッドキャスト。
この続きは次回お届けします。はい、ということでですね、今日は奈良公園の特別柵というところに収容されている鹿の、問題について取り上げてきたんですけれども、私も、ね、奈良出身ですけども、その鹿の保護に関わっている人がどういう人たちでっていうことも知らなかったし、奈良といえば鹿なんですけれども、そういった話題から非常に動物との関わり合いみたいなのを考えさせるような話になったかなと思います。今後の動きも注視していきたいなと思っております。はい、つくえさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
最後までお聞きくださりありがとうございました。今回のですね、番組へのご感想もお待ちしております。実際なかなか記者をしていると感想が届くっていうことは少ないので、X のコミュニティでも番組の感想フォームからでもいいですけれども、届いたやつはすべてつくえさんにお伝えいたします。結構モチベーションになったりしますよね、感想届いたらね。
怖い。ありがたいですけど、ありがたいです。どんな意見でも、真正面から受け止めます。
はい、ということで、何か思うことがあったなら教えてください。はい、最後までお聞きくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の井岡亮がお届けしました。それではまたお会いしましょう。